サムエル記第1章12節から20節。彼女が主の前で長く祈っていたので、エリは彼女の口に目を留めた。ハンナは心の内で物を言っていたので、唇が動くだけで声は聞こえなかった。それゆえエリは酔っているのだと思って彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。しかしハンナは答えた。いいえ我が主よ、私は不幸な女です。ぶどう酒も濃い酒も飲んだのではありません。ただ主の前に心を注ぎ出していたのです。はしためを悪い女と思わないでください。募る憂いと悩みのゆえに私は今まで物を言っていたのです。そこでエリは答えた。安心していきなさい。どうかイスラエルの神があなたの求める願いを聞き届けられるように。彼女は言った。どうぞはしためにもあなたの前に恵みを得させてください。こうしてその女は去って食事し、その顔はもはや悲しげではなくなった。彼らは朝早く起きて主の前に礼拝し、そしてラマにある家に帰っていった。エルカナは妻ハンナを知り、主が彼女を顧みられたので、彼女は身ごもり、その時が巡ってきて男の子を産み、私がこの子を主に求めたからだと言って、その名をサムエルと名付けた。ギデオンやサムソンはイスラエルを守り戦った人たちですね。ですから、彼らのことを勇者と呼ぶのは不思議ではありません。でハンナについては誰も彼女を勇者と呼んだ、そういうふうに書いた本はないのですけれども、私はあえて信仰の勇者ハンナとしました。男性であれ女性であれ、人生に戦いのない人はいません。たとえ戦場で武器を取ることがなくても、信仰者は皆祈りという戦いの場で毎日戦っているのです。祈りの場は実に戦いの場です。信仰を持って祈る者は皆祈りの勇者、信仰の勇者だと思います。でハンナもそうでした。ではハンナはどのようにして祈りに導かれたのか、どのような祈りを捧げたのか、その祈りがどのように聞かれたのか、そんなことを順を追って学んでみたいと思います。ハンナを祈りに導いたのは苦しみでした。でハンナの祈りを理解するために、彼女の苦しみというものを少しく想像してみましょう。ハンナには三つの苦しみがありました。第一は、彼女がセカンドワイフだったということです。古代には男性が戦争で命を落とすこと多くありましたので、男性の数の方が女性よりも少なかったわけです。女性が一人で生計を立てていく、そういう社会ではありませんでした。ですから、裕福な男性は奥さんを二人三人と持つことがあったのです。でもそんな場合でも、夫はどの妻をも平等に扱わなければならないという、そんな法律がありましたけれども、第二夫人というのはやはりいろいろな点で片身の狭い思いをしておりました。神様がアダムとエバを結ばれた時以来、一夫一婦制、これは定められています。しかし人類の中に罪が入ってきてからは、その神様が定めたことよりも人間の便利な方、それを選ぶようになったわけです。それで一夫多妻制というものがいろいろな地域でいろいろな時代にありました。でそれは神の民イスラエルの中にもあったのです。だからといってそれが許されているとか神の御心であったということでは断じてありません。一夫一婦制が神の御心です。 神の定めに従わない結婚、また御言葉に従わない家庭には必ずその時に被害を受けるのは決まってこのハンナのような弱い立場にある人たちでした。ハンナの第二の苦しみ、これは子供がなかったことです。まるで子供を産めない女性は女性として失格である、子供のない家庭は家庭ではないなどというふうな人がいますが、決してそうではありません。イエス様も使徒パウロも神様のために独身を貫き通す人々のことを認めています。私の尊敬する牧師先生たちも戦後ドイツで戦争未亡人になった女性たち、まあドイツが戦争に負けて本当に未亡人がたくさん出ましたね。でその人たちがプロテスタントの姉妹会なんですけれども、そこでシスターとなりまして伝道や福祉の働きに携わっている、そのことをとても褒めてらっしゃいました。また子供のいない夫婦がその分だけ伝道のために時間を使って働くことができる、そういう人たちのことを称賛しておりました。けれども古代には子宝に恵まれていることがそのまま神様の祝福なんだというふうに考えられていましたので、子供が与えられない女性は神の祝福を失っていると、そう考えられていました。ハンナは第二の婦人であるという上に子供を産めないという苦しみがあったのです。そして第三の苦しみはもう一人の妻であるペニンナからいじめを受けたということですね。でペニンナの方は子供がいたわけです。でそのいじめというのは具体的な嫌がらせもあったでしょうが、むしろ聖書は信仰的なものだったと言っています。一章の6節をご覧ください。彼女を憎んでいる他の妻はひどく彼女を悩まして、主がその胎を閉ざされたことを恨ませようとした。夫エルカナは毎年家族揃って宮詣をしていました。その時ペリンナはハンナにこう言ったかもしれません。あなたには宮詣なんかする資格ありませんよ。神様はあなたを嫌って子供を授けないんだから、宮詣してお祈りしたって神はお聞きになりませんよ。ハンナにとって最後の砦であるその信仰を攻撃したのです。ペリーナは信仰の人ではなく、また女性としての優しさや人間としての思いやりに欠けておりました。まあ、弱い者いじめという最も卑劣なことが古代から現代までずっと続いている、神の民の中にさえあるというのはとても悲しいことです。神様を信じる私たちは大抵のことには耐えられます。無理解な人、わがままな人、まあそういう人からひどい扱いを受けたとしても神様に頼って乗り越えることができます。でも私たちにとって一番つらいのは同じく神様を信じているという人たちが神を恐れて生きるということを軽んじている、神様との交わりを熱心に求めることがない、そういうことに出くわす時ですね。でしかも私が神を恐れて生き神との交わりを何よりも熱心に求めるときに、そういう人たちが自分はしないからというだけじゃなくって、それに一生懸命になっている人に対して攻撃してくる、あるいは反抗的な言動をしてくるという、そういう時です。旧約時代の信仰者はそのような苦しみを体験しました。で世の終わりが近づくにつれて同じことが教会の中で繰り返されると予言されています。私たちも目を覚まし、そうしたものに負けないものを持っていたいと、そう思います。さてハンナはこの苦しみを祈りによって神様のところに持っていきました。 神様を知らない人は苦しみを解決する方法を知りません。仏教は苦しみを見つめることによって生まれた宗教です。で、日本人は皆仏教の背景を持っていますから、その苦しみに向かい合うということができるはずなんですが、現代ではそういう人が少なくなりましたね。多くの場合は苦しみを紛らわせてしまう。でもそこに本当の解決はありません。心に悩みを持てば、現代であればカウンセラーのところに行くでしょう。もしハンナが現代のカウンセリングを受けたとしたら、ハンナは苦しみを紛らわせるために何か楽しみを見つけなさい、そういうアドバイスをもらうかもしれません。でも一時的に気を紛らわせても、そのが過ぎ去れば苦しみがまた何倍にもなって帰ってくる。それを私たちは知っています。で、ハンナの夫エルカナは毎年神の宮に行って礼拝を捧げていました。宮もでも彼女を癒すことができなかったのです。神の宮で礼拝を捧げる、それは神のために与えられた聖なる義務です。喜ばしい特権です。でも宮もが信仰の行為でなくって宗教行事の一つになっていたら、その宗教行事は人を救わないのです。宮もの時、彼女は一番つらかったんでしょ。食事の間も泣きくれているハンナに夫エルカナは優しい言葉をかけ、彼女を慰めています。八節にその言葉があります。しかしその言葉も思いやりもハンナの涙を拭うことはできませんでした。私たちは苦しむとき、人の励まし慰めを欲しいと思います。まあ実際そういうものが必要です。しかし人の励まし慰め、限界があります。それによっては解決できないことが数多くあるのです。もしハンナに信仰がなかったら、こうした苦しみに押しつぶされたままだったと思います。主の宮に登らないで家に閉じこもっていたでしょう。しかしハンナには信仰がありました。それで苦しみは彼女を押しつぶすものではなく、彼女を祈りへ導くものとなったのです。ではハンナはどのように祈ったのでしょう。10節のところに、ハンナは心に深く悲しみ主に祈って激しく泣いたと書かれています。食事の時に泣き続けていたハンナは、主の庭ではもっと激しく泣いたのです。神様の前だから取り澄ました祈りをしようとは考えませんでした。ハンナは自分を苦しめているもののすべてを嘆き、その思いを神様の前にぶちまけたのです。ハンナの祈る姿に目を留めた祭司エリは、ハンナが酒に酔っているのではないかそう思いました。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさいと言っています。それに対してハンナはこう答えています。いいえ、私は主の前に心を注ぎ出していたのです。主の前に心を注ぎ出す、そういう祈り、皆さんは人生の中で何度かは体験なさっていると思います。すべてをご存知の神様の前に、いわゆるよそ行きの祈りをしたって何にもならないでしょう。プライベートな祈りの時は、あるがままの自分をさらけ出し、神様にすべてを申し上げればいいのです。ハンナの祈りは神様に聞かれました。神様は祈りに聞いてくださるお方です。特に苦しむ人の祈りに聞いてくださいます。詩編にこうあります。この苦しむ者が弱った時、主は聞いてすべての悩みから救い出された。またこうもあります。 私が悩みのうちに死に呼ばわると死は私に答えられる。詩編の107編というところには4回同じ言葉が繰り返されるんです。彼らはその悩みのうちに死に呼ばわったので死は彼らをその悩みから助け出された。悩みの中からの祈りを神は聞いてくださいます。その祈りに応えて救いを与えてくださいます。ここに苦しみの解決があります。先ほど私は仏教は苦しみを見つめることから生まれたと申し上げました。聖書も同じように私たちに苦しみから目をそらしてはいけないと教えています。でも同時にその苦しみから私を救ってくださるお方を仰ぎ見るように、そう教えているのです。仏教はなかなか一言で言い表せない深い深い教えがありますが、でも聖書と比べてみるならば最終的には人を苦しみから救うのはその人自身なんです。自分で自分を救わなければいけないのです。でも聖書は人を苦しみから救ってくださるお方、神がおられると告げています。聖書は私たちの苦しみをすべて引き受け、私たちに代わってその苦しみを苦しみ抜いてくださった救い主を教えてくださっている。それを指し示しているのです。こういう話があります。ある中国の青年が夢を見ました。その夢の中で彼は水のない深い井戸に落ちました。自分でその井戸の壁に手をかけ這い登ろうとしたのですけれども、登っても登っても落ちてしまいます。若者は井戸の底から助けてくれと叫びました。するとその井戸に一人の人が近づいてこう言ったのです。愚かな若者よ、私が教えたように注意深くあれば井戸に落ちずに済んだのだ。それは孔子様でした。しばらくするともう一人の人が来て言いました。おお若者よ、かわいそうに、だが井戸に落ちたのも因果から来るものだ。その井戸の底でそれが何かをよく考えてみなさい。そう言ったのはお釈迦様でした。二人は声をかけてはくれました。でも助けてはくれませんでした。そうしているうちに三人目の足跡が近づいてきました。その人は井戸を覗き、青年がその中で苦しんでいるのを見つけますと、井戸の底までなんと降りてきて青年を背負って井戸の壁をよじ登り始めたのです。二人分の体重がその両手両足にかかります。彼の指から血が流れ出ます。でもそれにも構わずその人はとうとう青年を井戸の外に連れ出しました。その間その人は終始無言でした。この人は誰なんだろう。青年には分かりませんでしたが、井戸の外に出てその顔を見たとき、青年はそれがイエス様だと分かったのです。でその時に夢から覚めたというお話でした。苦しむ者のところにまで降りてきて苦しむ者をそこから引き上げてくださるお方、自ら傷つき私たちの傷を癒してくださるお方、これが私たちの神イエス・キリストです。私たちはこのお方に祈るという大きな恵みをいただいているのです。祭司エリは祈り終えて顔を上げたハンナに、安心していきなさい、どうかイスラエルの神があなたの求める願いを聞き届けられるようにとの祝福を与えました。 安心していきなさい。Go in peace。 イエス様もこの言葉を何度も何度も語っておられます。祈りの中でこの言葉を聞き立ち上がることができる人、いいえ、この言葉を Go in peace、 この言葉を神様から聞くまで祈り続ける人は幸いだと思います。神様に祈り、神様からの平安を受けたハンナは一変しました。18節に、こうしてその女は去って食事し、その顔はもはや悲しげではなくなったと書かれています。祈りの前と後との大きな変化、 before and after ですよね。信仰の祈りは祈る人の心を変えます。その人を変えます。またその人の周りの物事を変えていくのです。ハンナはこの後男の子を産み、この男の子がイスラエルの偉大な指導者サムエルとなりました。ハンナの祈りはハンナを救っただけではありません。彼女を祝福しただけではありません。イスラエルの救いになり、イスラエルの祝福となったのです。私たちも祈りが自分だけでなく多くの人の祈りとなることを信じましょう。ハンナに倣って祈りの勇者、また信仰の勇者になりたいと思います。お祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、あなたが祈りを聞かれる神であることを感謝します。苦しみに遭うとき、そのことを忘れず、苦しみが大きければ大きいほどさらに信仰を大きくして、そこからの救いをあなたに祈り求めるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。